はい、岸本会でございます。
はい、お願いします。
今日はですね、こちら行きたいと思います。
はい、
オカルトトゥーセブン。はい、ということで最新のニュースを、ね、話していくコーナーですけども。
はい、お願いします。
ちょっとね、僕やっぱ早瀬と見てるところがやっぱり若干変わっているというか、やっぱり違うんだなっていうのがね、うん、あの聞いてて思いましたけど、前回ね、
ずっとワクワクしてましたけど、 UFO この1週間すごいな、うん、おい流れって
僕ね、
うん、
ちょっとあの気になってることがいくつかありまして。
お、何ですか？
あのね、事件というカテゴリーではないと思うんですけども、うん、結構あのショッキングだったことがあるんですよ。
そんなことあった？
いや、ショッキングなこと自体は結構あると思いますけど、ニュース、
いやもう目にも耳にも入れてないから分かんないんだよね。
あ、そうっすか、
うん、
僕ね、とりあえず
何
これがまずちょっと気になってたんですよ。
なんかあった？
それこそもう本当最近なんですけど、
うん、
Amazon、
うん、
Amazon のね、部族とかさ、うん、いるじゃないですか、
うん、いますよ、たくさん。
Amazon の熱帯雨林の奥深くにイトゥイ川っていうところがあって、
うん、
でイトゥイ川沿いの辺境に住む2000人ぐらいしかいないマルボ族っていう、
うん、
部族がいるんですよ。でこのマルボ族っていうのは何世代にもわたって、もう今やその現代っていうね、この普通の現代社会ではもうかけ離れた、影響をほぼ受けてないんじゃないかというような生活を送ってきている部族なわけですよ、うん、
はい。
たまにいるじゃないですか、
うん、
そういうあの、ね、ドキュメンタリーみたいなのやったりとか、はい、テレビでやると思うんですけど、うん、
あるね、
このマルボ族に今とんでもない変革が起きているということなんですよ、でこのマルボ族が、
うん、
どういった変革が起きてしまったのかっていうと、
何、
ネットなんですよね。
終わった
今までって、
うん、
やっぱその場所によってはもうネットってつながらないっていうのが当たり前だったんですよ、
うん、
だってね、結構いろいろ大変じゃないですか、その設置するまで、ね、つながるまでがまず大変。
電信柱立ってね、電線やらなんやら引いて、
うん、で需要がなければそんなの引いたって意味ないわけですから、
うん、
使う必要ないじゃんっていうことで、うん、まあ今までほっとかれてたところがいっぱいあるわけなんですけど、うんうん、これがですね、スターリンクというですね、
うん、
インターネットサービスが、近年、出てきていて、はい、このスターリンクっていうのは何かっていうと、6000機を超える低軌道人工衛星を利用したものなんですよ、うんうん、だから人工衛星ね、
うん、
の、低い軌道で動くやつがあると、はい、でこれのおかげでサハラ砂漠でもモンゴル平原でも孤立していた地域でももうネットが接続できるようになったっていうことなんですって。
うん、
で要はこのアンテナさえ手に入れれれば、
うん、
その、
どこでも
人工衛星を使うことによってネットがつなげられますよと、
はい、
で今99カ国に300万人以上の顧客を要してて、
うん、
ブラジルには2022年に進出、
うん、
でマルボ族も2023年にあの手に入れたんですよ、アンテナを、
うん、
それは本人たちが希望してってことではなく、
うん、
アメリカ人の起業家が寄付したんですよね、要は金もあるし、
はい、
君たちもね、あのそろそろこういった現代のものを取り入れてはいかがなみたいな、ね、
触れてみてはと
感じだと思うんですけども、うんうん、はいはい、でいいことしようとしたと思うんですよ、
うん、
この起業家の人自体は、
うん、
で実際恩恵もあったと、
うん、
どんな恩恵があるかっていうと、あのジャングルっていま、
うん、
だにやっぱ毒蛇とか、
ああそう、ね、
毒ガエルとか、
うん、
なんかいろいろいるじゃないですか、
危ないものがあると。
でやっぱこれがまあかなりの人数のね命を奪ってきてるんですよ、うん、でそれをまあ要は救急的に、
うんうん、
その連絡さえ取れれば救えるってこともあるということ で、
うん、
でだから電話するのにも相当何時間とかかかっちゃうみたいなさ、うん、ことなわけじゃないですか、うん、それはネットがあればすぐ、報告もできるし、はい、っていうことで、ね、まあ、助かったりすることもあるということで、うん、恩恵はあるんですよ。でしかも今まで遠くの他の村の接触なんかできなかったのに、
うん、
まあ、簡単にできるようになってきたと、
はい、
ね、 今のところ聞いてる限りそんなに悪くはないかなってちょっと思うところあるんですけども、
いいことばかりですよ。
これがですね、マルボ族ネットの毒にやられましたね、完全に。
いやいや、まさかそんな、ね、カエルの毒とかわかるけれども、なんか、うん、ね、蛇の毒とかわかるけど、そのネットの毒、
気にならん、
ネットの毒なんて、
ネットの毒にもうやられてますよ。
野生のネットなんていないから、噛まれたりしないから、そんなことないでしょ。
一番危険というのは、うん、もうすでにマルボ族、
うん、
もう生活が一変しました。どう一変したか、うん、まず10代の若者たちはたちまちゴシップだらけのグループチャット、うん、SNS にはまり、
うわ、
何時間もスマホばかりいじるようになって、
終わったもう終わった
あんだけ身近だった家族との会話がなくなった、
うん、そんなはまりすぎやろ。
はまりすぎですよね、これ、うん、かなりやばいとこまでいってるじゃないですか。
というか文字読めたんすね。
あ、そうそうそうそうだね。
違う文字の文化圏で生きてんかと思ってた。
いや、だからそっから、
うん、
文字見えなくても面白いのがあるんだと思うんだけど、
まあ動画とか踊ったりするんだね。
あの、深刻だったのは、
うん、
暴力的なビデオゲームとポルノに毒され、
ポルノはね、
もう簡単にオンライン詐欺や偽情報に引っかかると、
うん、
これつまりデジタルリテラシーみたいなものが一切ないんですよ、
う
ん、
そうね。
だから俺らみたいに言ってもまだガラケーからスタートして、うん、
してるしてる、
でちょっとずつアイモードとかそういうのを
懐かしい
経由して、魔法のアイランドとか、うん、2チャンネルとか、うん、そういうのを経由して
はいはいはいはい、
なるほど、ネットってこういう感じなんだっていうのをまあね、ちょっとずつ覚えてったじゃないですか、
うん、
でそこである時革新的にまあバーンとこうね、あの SNS とか出てきて、
うん、
でもまあ対応できるわけですよ、うん、そのここは触っちゃいけないとか、
そうね、
こういうのはやばいやつだから見ちゃいけないとか、うん、あったじゃないですか。
ミスをしながら覚えていくわけです。
それが全部すっ飛ばして最新のものに当たったら、
うん、
過剰摂取ですよね、
うん、
狂いますよ。そら
あとその民族から抜けたくなるんじゃない、街の方に行きたいとかって。
ああ、さすが、それもねちょっとあるんですよ、
う
ん、
僕もそうでしたから
そうっすか。
僕もテレビを見て東京ってこんな、
った
こんなビッグシティがあるのって、
うんうん、あ、そこであれなんだ。
そうですよ、僕憧れがあってミーハーやったんですよ、そもそも。
まあまあそれはそうだ
けど、そもそもニュースとかどっかでやるのって、うん、東京のどこどこで行かなきまして今新しいお店がねとかって言って、
はいはい、
いや岡山でないのに見ても
って。 俺も毎回思ってた、あれ、うん、そのブランチみたいなのでさ、
そうそうそうそう
やるやつでしょ、
うん、
中目黒でとか
さ、そうそう、
地方の人見て何が面白いのこれってずっと思ってた。
王様のブランチ大好きやったの、だからもうどうしても行きたく
て、好きなんだあれ、うん、
だから東京行った時もワクワクしたよね、
うんうん、
だから分かるもん気持ちが、その民族の、うん、
でまあそのマルボ族の、うん、まあリーダーとかもまあこの状況を嘆いてるわけですよ、
うん、
もう露骨な性動画を共有してると思う若者たちが勘弁してくれと。
いいですね。
で今までマルボ族っていうのは人前でこうね抱き合ったりとか、うん、キスしたりみたいな行為はもう恥ずかしいと、
うん、
あのやるべきではないというような傾向があったのが、
はいはいはいはい、
もうそれがもうチュッチュラチュッチュラ、劇的に変わるんじゃないかと。
そっか。
でもその傾向がちょっと出始めてるってことですよね、うん、そうなるともう西洋の文化にちょっと近くなっていくというかさ。
そうね、
じゃないですか、
うん、
でさっき早瀬が言っていたように、うん、若者たちは、動画にあるような行為を平気で真似するようになるかもしれないし、すで、うん、に一部の若者はそうなってきていると、
うん、
で、暴力に満ちたゲームで毒されてそれを模倣した暴力行為に現れているというものも来ていんじゃないか、
うん、
で一番分かりやすく変わったのが、うん、まだ1年も経ってないんですよ、
うん、
ネット導入してから、はい、若者たちが肉体を使う面倒な労働を避けるようになったと、
うん、
つまり伝統的にこう狩りに行くとか、
うん、
なんかこう木の棒でなんかをこうさ叩いてなんかにするとかさ、うん、もうバカバカしくねってなってるわけですよ。
我々が信じる神とはみたいなとかあったりとかね、うん、
こんな簡単に作れるもんとかあるのに、うん、なんでこんなやり方してんのってなっちゃうわけじゃないですか、う
ん、病院に行けばいいのになんでそんな儀式をやるのそうそうとかね
っていうことで、
うん、
今までのその伝統的なものに興味を示さなくなっちゃってきてると、
うん、
隠れてみんなそういうのをやらないようやらないようになってしまったってことなんですって、うん、でまあ、今までこういった孤立していた部族たちもいっぱいいたのにもかかわらず、はい、この衛星使えばインターネットにできるっていうことがまあ分かってしまって、
うん、
でまあそれがどんどんどんどん広がっていく可能性があるわけじゃないですか、
うん、
これもう完全に部族の終わりをねもうあの予期しているという
か、まあまあそうね、
うん、もう終わりの始まりがもう来てると思うんですよ、
うん、確かに。
しかも1年足らずですからね、
うん、
今までずっと守ってきた文化が1年足らずで
数百年と
ネットで壊れるんですよ。
でもだってあれもそうだったじゃん。
こんな怖いことある？
あのフィフスエレメントのさ、
うん、
ミラジョボビッチもさ、
うん、
戦争の動画見て人間っていうものはあったもんね、はいはいはい、あれももうほんま一夜にしてですから、
うん、
やっぱり吸収力ってすごいんじゃない？知らなかったものへの。いや
だからマジで耐性ゼロの人に劇薬打ったみたいなもんで、うん、そうそう、これはやばすぎるんだろうね。
そりゃ見たいよ、いろんなもの
生で。高画質すぎるし今は。
そうね、
昔みたいにさもうほんと 2D みたいなさ、うん、やつとかだとまだわかるけど。
てか携帯配ったんすね。
携帯も持ってるっぽいね。
配ったんです
よ、多少誰かが、うん、多分寄付したんじゃない。
絶対買えないだろうから、
うん、
そのね金持ちが、
まあ、買う場所がないしね。
そうそう、ジャングルの中にね、
うん、AU アマゾン店ないし、ネットを通じて買うとかもやってんのかもね、
うん、アマゾンだけに、
まあ、金なさそうだけど
アマゾンが来てみたいなでもそれってさ、まあね、うん、だいぶ前に岸本さん言ってましたよね。なんかドローンでもってネット通じるようにアマゾンもできんちゃうかみたいな、うん、そしたら部族とかそこら辺住んでる人っていうのはもうどんどんそのアマゾンから抜けて松尾に行くんじゃないかって話をかなり前にしなかった。
うん、知ってたと。
だからもうそれが本当に目の前に来てるわけだ。
来ちゃったよってこと、ね、うん、来ちゃったし、もう終わりですよこれ絶対俺戻れないと思う
知るとね、真実を。
俺これから文化を守るってもう無理だと思うよ、うん、こうなっちゃったら、まあ
ね。でもこれに関してはさ、ネットですけど、
うん、
そのやっぱ文化っていうものがあってさ、
うん、
ナガランドっていう文化があるのよ、
うん、
文化圏、それねミャンマーの横ですね、
うん、
バングラディッシュとかのあたりなんですけど、
うん、
ナガランドっていうとこは禁足地なんですよ、はい、ここも危ないとこっていうのはあの首狩り族がいるから、
はあはあはあ、
だから入っちゃいけなかったんだけれども、
北センチネルみたいなこと。
そうですね、でも、うん、まあ一部ですけどね、その中の、うん、ただその方々っていうのがナガランドから改宗するんですよ、キリスト教に。
もう宗教を変える。
どんどんどんどんナガランドから若者出ていくの、
うん、
インドとかあの辺りにね、
うんうん、
なぜかっていうと、
うん、
怪我をした時に、
うん、
あの医療が入るの、そこにキリスト教が、
はあはあ、なるほど。
でこういうんです、キリスト教は。もしキリスト教に改宗すれば、
うんうん、
この医学受けられますよこれからっていうのよ、うんうん、こういう文化があって、ああいう文化があってって言ったら、
うん、
そっちはまあいいと思ってね、
うん、
っていうのと、まあ、ちょっと改宗してくれやって意味合いもあって、少しはね、
うんうん、
じゃあそのナガランドの若者たちは今まで俺らは何をしたんだみたいな、
うんうん、
その医療っていうものがあるのにもかかわらず、うん、わけのわからない儀式やったりとか、うん、なんだシャーマンってとか、うんうん、なんだ神様ってとかって言って抜けまくっていって、
はいはいはい、
今若者があんまいないんですってよ、
うんうんうん、
ほんま同じことが
起き
てます。
そうだ、ね、
今回はまあネット科学だけれども、
うん、
まあ、医療とかいろんななんかそういう自分の文化の中ではない、
うん、
便利なものっていうのがスッと入ってくるとさ、
それがだからある種なんていうの、人質みたいなものというかさ、うん、
まあね、
その要は交換じゃん、
うん、そうそうね、
でも脅迫に近いじゃんちょっと、
うん、まあ、選ぶのは自分自身だけれども、でもいやそりゃいい方選んじゃうよ、
うん、
うん、面白いもの、ね、
だから楽しそうなもの、まあこの丸母族、
うん、
今現在ね、
うん、
やっぱりちょっとこれやばいんじゃないかっていう危機に、はい、危機管理がちょっと働いたみたいで、丸母族はインターネットの使用を朝2時間、夕方5時間、
うん、
日曜に制限したと。
結構使うな。
そうなんですよ、あの
結構使う、
抑えられるそれでってちょっと思ったけど
隠れて使うって、
いや
隠れて使うって、
だからさもうその
叩き割らない
曜日しか、
うん、
もう電波通じないとかにしない限り、
うん、
使うし、
使うよ。
こんなゆるゆるの、
うん、
ねえ、その制限で、
うん、
人は制限できないから。
多分ジーンズ履くよ、そのうち。
いやもう
ジーンズ履いて革ジャンみたいなの着て、うん、洒落ていくよ。
でもそのうちすぐネットフリックスとか見始めると思うんで、
見始めるよ、有白書見るよ、うんうん、レーガンやるよ
いやまあだからまあこれを悪いことと捉えるべきなのかちょっとわからないところはあるんだけど、
難しいよねそこね。
でもこれは俺ちょっとやりすぎかなって思ったんですよ、うん、
伝統的なものがなくなっていくからね、
怖いって、うん、あの急すぎるよ、
わかるんだよね、
対応できてない感じするから。
そんなに大事と思うならじゃあそうやってお前らがそっち行けや、うんって言う声もあると思うのよ、
うん、
でも俺らは知っちゃってるから
まあそっち生まれだから
こっち生まれだから、うん、ごめんね、それは無理なんだけれども、ただやっぱりなくなってしまうっていうのはなかなかね。
いやだからまあそれはね、うん、そのいい悪いはちょっと分かんない、
分かんない、
分かんないけど、うん、なんかちょっと急すぎて怖いなっていう感じ。
悲しいはあるよね、うん、まあ、いろんな国がそうですから今。
そう、まあだからアマゾンがね、今みんなが思ってるアマゾンのイメージっていうのはもう数年後にはなくなるんじゃないかなということですね。
ネットできるんだ、
はい、
ある男の子がさ、うん、ほんとすぐ終わりますけど、
うん、
あるネットアイドルのアプリ、うん、言ってたのよ、育てるアプリ、
アイドルアプリ、
うん、ネットアイドルをなんか育てるアプリみたいなのがあって、なんか ラブライブみたいなやつ、
あ、はいはい、ラブライブ
みたいなやつね、そういうのやってたのよ、
うん、
そしたら海外旅行に行こうってなった時に、
うん、
その子はログインできなくなるから嫌だって言ってたの、
うん、
だからログインするために、うん、その田舎の街を楽しむっていう目的で行ってるのに、うん、すごい大きいホテルの方まで歩いて行って、うんうん、そこでネットつなげてログインしたの、
はいはい、
なんじゃお前こいつってなったらしいのよ。
まあまあちょっとね、
おいお前アマゾン行け行けるぞ、もうアマゾンでもアマゾンでも
だからそう、ね、
バーチャルアイドルのログインできるぞ、
そういう便利さはあるよな、
うんうん、し続けろログイン、新しいお洋服が手に入らなくなるって言ってたけどお前いけるぞ、もう行ってこい。
いやでもまあその天秤でそっち取ってる時点でもうちょっとどうなんだろうと思うけどな
行け帯坂大豆、うん、お前アマゾン行け帯坂大豆、
帯坂大豆そんなことやってるの
そうですよ、あの子アイドル大好きですから、ネットアイドルが、
まあ別にいいけどね、
2D のアイドルが大好きですから、
うんうんうん、なるほど。いやちょっとそれもね面白いなとは思いますけれども、
うん、確かにね、どうなっていくんだろう、
ド変化ということなんで、
はいはいはいはい、
怖いなというところですけども、
これ考えなきゃいけない話ですよ。
そう、
うん、
でね、まあちょっとそれに付属するような話じゃもう一個しようかなと思うんですけど、うんうん、あのインドで実際に起きた事件みたいなものなんですけども、うんうん、妻が、夫にですねブチ切れまして、
うん、
であのベッドに縛りつけてクリケットのバットで何度も殴りつけた後電気ショックまで与えて重傷を負わせたと。
怖
っ。でさらにそこに自分を止めようとした息子にも暴力を振るって、
うん、
逃走中だっていう、まあ事件なんですよ。
悪人やな、
これね。
原因が分かんないけど、
原因何かっていうことなんですよ、
うん、
何が原因だったらここまでね人はするんだと。
いやそれはあれでしょ、だから自分の母を親に同じようなことをしたとかね、
例えば、はいはいはいはい、
介護と称して、
なるほどなるほど、
見えないところで、
うん、
もう痛いことどんどんしたとか、
うんうん、
あと金持ち逃げしてかつ不倫したとか、
はいはいはい、
なんかそういうことがあるじゃないですか、
まあ、結構凶悪な、ね、
そうそうそう、じゃないと、まあ、手を挙げていい理由にはならないけれども、うん、ここまでしたっていう、
まあ、ちょっと同情の余地があるというか、
うん、同情までいかないけど手を挙げたらあかんから、うん、でもそういうのになっちゃうかもね。
ですか、
うん、
それがですね、これを、まあ、起こした事件を起こした、奥さんが、
うん、
ベイビーヤダブさんっていうんですけど、うんうん、その人毎晩のように、まあ、なんか誰かとこう携帯で話してたんですよ。
あら来た、
毎晩ね、
ほら
でもう話してて、
うん、
でもう最初の方は別に夫ももうなんでこいつこんなに電話してんだろうって思うんですけど、うんうん、なんかもういつまで経ってもそのやめないんですよ、うん、長電話みたいな、うん、夜中にみたいな、もうやめろと、
うん、
もういつまでやってんだお前は、
確かにね、
思う、家族もいるのに、
うん、
でもうちょっとそれやめろと、
うん、
で奥さん側の家族にもそれを言って、
うん、
したらもうそれは確かに良くないねみたいな感じになって、
うん、そう
ちょっとお前しばらくお前からスマホを取るわって言って、
はいはい、
で取り上げたんですって、う
ん、いいんじゃない。
そしたらあのもうブチ切れまして、
え、
あの夫に鎮静剤を飲まして、
うん、
その夜さっき言った拷問、
うんうん、
でもうボッコボコにして大怪我与えて、で電気ショックも与えて、うん、息子もボコボコにして、でもうあの暴行して逃げてると、
うん、なんで
これつまり何が問題かっていうと、
長電話したかった、
まあ、長電話の内容はちょっと分かんないんですけど、うん、単純にそのスマホを取り上げられたことに対する怒りなんですよ、
うんうん、そうね、
だからつまり何を言いたいかっていうと、家族よりもスマホの方が価値が上がっちゃってるってことなんですよ、彼女の中では、ま
あね、うん、
でそのスマホを取り上げるっていうだけの行為で、まあ、人一人ちょっと殺しかねないくらいまで、まあ、依存している状況になってるってことなんで、
うんうん
うん、これも完全にまたスマホの毒に侵されていると言っていいんじゃないかということなんですよ、うん、
その相手にもよるけどね、長電話してるのがもしかしたら不倫相手とかもしれない、そうそうそう、でもそれってさ、取り上げられたとしても会いに行きゃいいだけの話だからさ、うん、やっぱりスマホ大事なんやろね、
そう、うん、だって浮気がバレたとかそういうことじゃないんだ、
うんうん、そうね、
ただ電話をしすぎてるから取り上げたっていうだけだから、うん、そこに対しての怒りじゃないんだよね多分、
う
ん、
そうね、
うん、単純スマホ取られ怒りだから、
すごいな、
うん、って考えるとやっぱりちょっと人間がもうその価値観がネットというかそのテクノロジー寄りにどんどんどんどんなってってるっていうことなんですよ、うん、
すごいね、
でね、もう一個これも結構最近のやつなんですけど、うん、はい、スウェーデンの王立工科大学というところがあって、
うん、
ここが最近3歳から6歳の幼い子供を対象とした心理実験をしたんですけども、うん、それの結果がちょっとやばいんじゃないかなということなんですよ。ですごい簡単に言うと、
うん、
ロボットと子供のその付き合い方みたいなのをちょっとこう研究してるんですけども、うん、昨今まあ技術がどんどん発展してて、
うん、
子供たちがロボットと触れ合う機会ってまああるじゃないですか、うん、それこそなんかお前が持ってるあのあれみたいな
ロボホン
とかさ、うん、なんかあの、うん、なんだシリみたいなやつとかさ、
うん、シリもそうね、
なんか普通にロボット系と交流するみたいなことって全然普通じゃないですか、
まあまあ携帯電話のアプリとかはまあまさにそれですしね、
そう、
うん、
なんですけどこれ研究してた時に
何
ある由々しき事態があって、
もうなんすか、
基本的に子供って誰の言うこと聞きます、
いや親でしょ、
親ですよね、
親、あと、うん、兄貴とか姉ちゃんとか、うん、ちょっと自分よりも上の家族、
まあ、大人というかねの意見を聞くじゃないですか、
うん、そうですよ、
これ大人とロボットの意見が食い違った時子供はどっちを信頼するのかっていうのを実験したんですって、
あ、まあ、簡単な話、例えばどこどこの駅だったら、うん、右のが近いと親が言うけれども、うん、ロボットは左だよと指す示す、
そうそうそうそう、
こういう時はどっちを信じるようになったことよね、
そうで、
え、どうなんの、
結果そのオーストラリアとかアメリカ、うんうん、カナダ、イギリスとかいろんなところから集めた、111名の3歳から6歳の子を対象に実験したところ、
うん、
子供たちはロボットの方を信じるようになった、
そうですか、
だから大人とロボットが言ってることは、うん、ロボットの方が正しいんじゃないかっていうふうに、まあ
子供らが
思っているってことなんですよ、
そうなんだ、
これ由々しき事態じゃないですか、
うん、まあまあ、
だってその
正確性で言ったらロボットの方が高いのは決まってるんだけれども、うん、でも言うことを聞くっていうさ、
そうだよ、
そっか、
だから大人が言うことは間違いが多い、
うん、
ロボットはもう間違えることはないっていうのがもう刷り込まれてるところがあるってことじゃないですか、うんうん、これすごくないですか、
まあすごいね、思ったことないわそんなこと、
もう今やだから大人の威厳なんてものはなくなって、
うん、
ロボットの正しさ、
ね、
正確さの方が信頼できるってなっちゃってるってことなんですよ、
俺岸本さんが言ってることでこれ絶対に違うなって思っても調べないよっていうこと聞くよ、これ絶対に違う、
うん、
だこれ言い間違えてるって思ってるけど調べないもん、
うんうん、
これは兄ちゃんが言ってることやからもうそれ正しいことにしましょうよと、
うん、
やってるよ俺でも、
うんうんうん、
今そんなことになってんの6歳頃の、まあ、
それはもう
こう
子供たちは マイルドにな、マイルドがもうその、
ああそうっすか、合理性というか、
テクノロジーに対するなんていうかもう体制ができてるから、
うん、
もうあれよね、だからググレカスのさ、
う
ん、
そうね、
文化が生み出したものというか、もうね、うん、ロボット的なもの、テクノロジーさえ使っとけば、うん、まあ間違いはないだろうっていう考え方がもう定着してて、大人は当てにならないねっていうことになってるってことですよ。
間違いを選ぶとかさ、うん、考えてゴールをすぐに探すんじゃなくて、
うん、
自分で考えて道筋立てていくっていう大事さがやっぱり分からないじゃない、
うん、
全員じゃないけれども、うん、そういうことをしていくと分からなくなるからさ、
はい、
俺あの頑張るとか努力するってことが俺なくなると思うよ今後、うん、マジで。
まあまあだからどうなんですかね、うん、
これ
ちょっとちょっとだけ先に行った実験みたいなもので言うと、
うん、
子供たちが全体的によ、
うん、
大人よりロボットの方を友達や先生したいっていうふうに思っているというところまで、まあ出てたと。まあ、この結果が偏ってるだけかもしれないし、
うん、
正確なデータとは、まあ、まだ言えるレベルじゃないけど、
うんうんうん、
まあ、そういう傾向が出てるわけですよ、
うん、
だからもうそのこれを究極なこと言うと、
うん、
大人は当てにならないから先生はロボットの方がいいじゃんってなるよね。
そうっすか。
だってそうでしょ、まあ、正しいことを教えてくれる方がいいでしょ。
いや人からさあ教えてもらえるその、まあ、もう僕もさピアノ今やってるけれども先生が人間じゃなくロボットなのよ、
うんうん、
俺もな
んかまあ、だそういうことでしょ。
まあ楽は楽ですけど、ね、うん、ロボットの方がだけれどもやっぱりさその人間のあったかさとかさミスするからこそやっぱ可愛いじゃん人間ってそこがいいじゃん。
まあでも逆を言うと、うん、そんなに差別はなくなるよね。そのロボットの方は差別しないから、
まあ、まあね、うん、まあね、うん、でも寄り添ってくれないよロボットは。自分から考えて、うん、自分が検索したものに関してじゃないと答えを出してくれない、
まあね、
でも人間っていうのはふっと見て、うん、あこいつはなんか今考えてるんやろうなっていうことであえて答えを出さないという寄り添い方ができるから、
うん、
それができないだろロボットに
いやだからいい面ももちろんあるんですよ、
う
ん、だってさ行かれた先生に当たって、
あ、まあね、
1年2年無駄に過ごす可能性もあるわけでしょ。
トラウマになっちゃうこともあるわ。
で過去にそういう人っているからいっぱい、
うん、そりゃそうだ。
だからね、
いますよ
そういうのを考えたらじゃあロボットの方がいいじゃん、うん、ともなるけど、まあ
ね、一部はね、
うん、
だけどこの間可愛かったよ岸本さんが あのある部族のって言って、
うん、
あの本当は首長っていう首の長いって書いて、その部族のトップのことをね、
はいはい、
首長っていうところを首長って読んでるとか可愛かったよ俺は
言ってた俺
言ってたよ
首長なんて言う逆に
言ってた首長って言っててでこれは主張やろな、うん、俺はこれは主張のこと言うてるんやろうと思ったけど、
うん、
あ首長急にあって思ってでも幼いさんがね編集してがどうせちゃんと切ってくれるわと思ったらきちっと切ってくれてたやっぱり。
あ本当
そのミスとか可愛いじゃん。
まあまあ全然俺気づいてないしそれに関してはまあまあ
可愛いじゃん。
俺もまああるけど
そう俺もあるし、うん、そういうところが可愛いんじゃん。ロボットみたいな完璧ばっかりね。
まあでもこれに関して言うと、うん、俺比較的そんなに反対ではないんだけど、うん、
まあまあまあ、まあ、
このシステムおっしゃること
は分かりますよ、
うんうん、なんかでもね自然と面白いのが、うん、6歳以降になっていくと、
うん、
どっちかっていうと大人の方を信用するというか大人に寄っていく傾向もあったみたい。
でもそれはあれじゃないの、そのやっぱちっちゃい頃から iPhone を持たされてるか持たされてないかじゃないの。
やっぱりどうなんだろうね。
若い方がさ、
うん、
安価で手に入るじゃん、
うん、
ものっていうのがさそのネットにつながるものとか、
うん、
さっきのそのチョムさんが言ってた民族とまあ、違うかもしれないしそうかもしれないけどやっぱそれなんじゃないの。僕らがちっちゃい頃ってさ、
うん、
ネットなんか使ったらすぐに大量の大金をさ、
うん、
急に電話かかってきてお前金払えとか
あったじゃん。 あった
あったよね、うん、そういうのがあったし。
だってネットって怖いものっていうのが
そうよ
ずっとあったもん。
ずっとあったよ、
うん、
そうほんまあったよな
そうだよ。だから気軽に手出さなかったからね、う
ん、なんかをさポンと押したらさ、
うん
アニメーションの赤い女が出てきたの俺、
うん、
服赤の人、
うん、
その人は勝手に脱ぎ始めるのよ、
うん、
なんか押したらえって言って別に見たくもないのに、
うん、
モザイクかかってるの全部 したら数日後にトゥルトゥルってかかってきて、
うん、
お前どこどこの見たら金払えって言われて、
うん、
母親に電話かかってきて、うん、このやっちゃんこんなん言われてるけどみたいな、もしかしてあのどっかポンと言われる押した時の、
うん、
あの変な勝手に脱いだモザイクの女かと思って、うん、ごめんお母ちゃん見てしもたかもしれんって言ったら母親がうわーって言ってくれてなしになったけど、
うん、
ああいう怖さってあったよね。
いやあるよ、だって、ね、そういう噂ってもうずっとあったし、
ずっとあった、うん、今ないじゃん。
あるけど、うん、まあ
クレジットカード繋がってないとかさ、
全然大丈夫って思っちゃってるよね。
うん、そうそう、
そのもう自分は大丈夫だろうっていうか、うん、だからそこも踏まえてもね、怖さがなくなってるのは怖いですよ、う
ん、でもこの間あの最近はさ僕ゲーム配信をちょこちょこ見てるんですよ、
うん、
であるさ小学生がやっているゲーム配信があったの、
うん、
そのゲーム配信見てたらさ、そのゲーム配信の中で課金のシステムがあるゲームやったの、うん、なんか戦争ゲームかなんかのやつ、
うん、
勝負してて、ほなさお母さんのクレジットカードを勝手にさ、
うん、
その場でタンスから持ってきてさ、
怖
っ。でさ今あの写真で撮るの知ってる？クレジットカード。
うん、知ってる知ってる。
あの、
あの読み取りがでしょ？
そうそうそうそう。それで勝手に撮ってさ、
うん、
50万ぐらい使っててさ。
それ大丈夫な？その子はその後次の日ボコボコにされたりとかしないの？
わかんない。その後見てないので。でもその日はなんか使ってた。今あの課金してなんとかかんとかコインでって言って、それを後で俺は携帯のネットでその何コインを集めるにはどれぐらい金入れなきゃダメかって調べたら50万あれ30万かなぐらいあって、一撃でそれ入れてて課金してて、
それさコメントも荒れないのかね。
荒れてたよ。
あ、やっぱそうか。
あ、でもあんま見てないから、え、それ大丈夫そうみたいな大人の意見がいくつかあるぐらいで、だって僕含め100人見てないし、その生配信、
うん、いやちょっとやばいね。
その怖かったよそれ、
うん、ちょっとそれは、うん、自分の子供がそれやったら、
うん、
ちょっと次の日は学校行かせないぐらいひどい目に遭わせるかもしれないけど、
縛りつけてクリケットで殴りつけて、
多分ちょっともう
電気ビリビリ、
うん
うん、
50万円分稼がせると思うけど、
どうやって
どうにかして、
おい裸で踊れ、俺が撮ってやるってそれアップしてい
やもうちょっとそれは許せんな、多分
それはひどいよね、
うん、まあでもそんなんね勝手にやれちゃうっていう状態してんのもどうかと思うけど、まあ、
タンスから取ってんのよ、
まあね、はあ、
どこどこにタンスのどこどこに置いてるの知ってるから なんとかなんかでつって、
もうだから
課金課金、
まあ、ネットやめたらいいのかもね、
まあちっちゃい子はね、
うん、単純に、
まあでも学校行って周りがやってるの見てたりとかさ、
うん、
そのネットリテラシーを教えるじゃん授業で、
まあそうね、
だから基本使えるっていう前提のもと授業は行われるから、
うん、
まあなかなか切り離すのって難しいと思うよ
ね、
うん、
なんかでも逆にインドとかの子供とかソロ版みたいなやってるとかあるから、
うん、ああそうね、
結局なんかアナログに戻ってくタイミングもあるのかなと思うけど、
あ、このここのポイントはアナログ、ここはデジタルみたいな、
うん、そう、
まあね、
まあということでちょっとねテクノロジーが人間を蝕んでるんじゃないかっていう話です、うん、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。